御言葉をご一緒に学ぶわけですけれども、心を静めてまず主の前に静まりましょう。父なる神様、どうかあなたご自身があなたの御言葉を祝してくださるように、また御言葉を持って我々一人一人の心をあなたが癒してくださるように、励ましてくださるように、また我々自身のあなたに対するふさわしくない思いやふさわしくない歩みをあなたが示してくださって、あなたの素晴らしさを心から喜び、そしてあなたに従う者として私たちが整えられるように、どうかあなたがこの御言葉を祝して用いて、私たちのうちにあなたの御業を成してくださいますように、この時間を心から感謝して、またあなたの御手においだねして、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。今朝のテキストは詩編の23編です。おそらくこのダビデの賛歌を知らない人はいないと思います。多くの人々に愛されているこの詩編23編、ダビデ王は主なる神によって与えられた祝福を歌います。彼はこの賛歌をまず主と自分との関係を羊飼いと羊の関係に例えています。そして羊飼いなる主を心から崇めるわけです。主は私の羊飼い、私は彼の羊なんだと、そのようにダビデは神と自分の関係を歌います。ダビデがこのようなまず羊飼いと羊の関係を歌ったのは、これは彼自身の経験に基づくものでした。彼自身が羊飼いであったというのはもう皆さんもご存知のところです。この23編の中でダビデは彼がよく知る羊飼いと羊、また同時に主人とゲストという2つの比喩を用いて、ダビデと神との関係を、またダビデが神様からいただいた9つの祝福を記しています。主を知ることによって、神様はこんな素晴らしい祝福を私にくださったんだと、彼は9つのことを表しているわけですが、それは私たちイエス・キリストを信じる者たちにも同じように与えられた祝福であります。それがどういったものなのか、ご一緒にこの御言葉を見ていきたいと思うわけです。まず1節から4節の終わりは、この羊飼いと羊の例えを用いて話しています。そして5節と6節は主人とそのゲストを迎えるその客の話、主人と迎える客の話を使って、大切な神様との関係、また祝福についてダビデは教えるわけです。まずご一緒に羊飼いと羊のところを見ていきましょう。最初にダビデが言うのは、神様私に満足を与えてくださったって、それが最初に出てくる祝福です。一節に主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんと。お気づきになったように、ここに記されているダビデが神からいただいたその祝福、この祝福はイエス様を信じる者たち一人一人に与えられるものです。ダビデはここで主は私たちの羊飼いとは言わなかった、私の羊飼いなんだと、私とこの羊飼いである神との間に個人的な関係が存在するんだと、ゆえにこの祝福は私のものなんだということをまず最初に彼は強調するわけです。この神を知ることによってダビデは言うわけです。私は本当の満足を神様からいただいたって、神は私のすべての必要を常に満たしてくださるんだと、必要な水も与えられ、必要な食料も与えられ、また同時にあらゆる敵からも自分は守られるんだと、というのはそれが羊飼いの最も大切な務めだからです。羊飼いは羊の健康と安全を第一に考えるわけです。 その結果、たとえ自分の命を落とすことになったとしても、羊飼いは喜んで羊を守ろうとするわけです。そのことをダビデ自身がこんなふうに言ってます。サムエル第1の17章の中に、しもべは父のために羊の群れを飼っていますと。獅子や熊が来て、群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出て、それを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかるときは、そのひげを掴んで撃ち殺しています。このしもべは獅子でも熊でも撃ち殺しましたって。サムエル第一の17章の34節のところから36節のところに。ですから、こんなふうにダビデは羊飼いとして羊を守り続けてきたって。まさにそれを神が、私の神が私に対してなしてくださってるんだと彼は語るわけです。ダビデは主が羊飼いであるゆえに私は乏しいことがありませんとこのように歌っています。私の素晴らしい羊飼いは私のすべての必要を満たし続けてくださっている。言い方を変えればダビデは主からいただいた最高に幸せな人生を喜びと満足を持って生きていくために主は私のすべての必要を満たしてくださっているんだと。本当の幸せをくださった神様がその人生を生きるために必要なすべてを与え続けてくださっている。それを覚えてその神に感謝を捧げるわけです。そしてその約束は我々のものでもあると最初にもお話ししました。イエス様がおっしゃったように私が来たのは羊が命を得またそれを豊かに持つためだとヨハネの10章の10節のところに。ただあなたが永遠の命を得るだけじゃない、この地上にあっても神の祝福をいただきながら幸せな豊かな人生を歩むことができるって。パウロもピリピの4章の11節に乏しいからこういうのではありませんと、私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びましたって。ものがあるからないからそういったものに左右されるのではない、神がいてくださることに本当の満足があるって、神が私のすべての必要を満たしてくださるって。でこういう人生をダビデは生きたわけであり、そして感謝なことにあなたも私もそのような人生を生きることができるわけです。だから問題なのはこのダビデのようにあなた自身が主が与えてくださった素晴らしい人生を楽しみ感謝しながら生きているかどうかです。その人生の鍵というのは主が与えてくださったものにたとえそれが自分の願っていることと違うことであったとしても感謝しているかどうかです。こんなものを神様私はあなたに求めたんじゃない、もっとあれが欲しいこれが欲しいではなくて主が与えてくださったものに私たちは感謝するって。だって主の約束はあなたの欲しいものを与えると約束したんじゃなくてあなたの必要を満たすとおっしゃった。だから信仰者の皆さん、そういう人生を我々生きることができるんです。神の約束を信じて神が私の全ての必要を満たしてくださる、満ち足りた人生を生きることができる。それがダビデが歩んでいた人生でした。二つ目は、二節のところに出てきます。平安ということです。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われますと、このようにダビデがおっしゃいます。主は私を緑の牧場にふさせるって。この緑の牧場っていうのは、この牧草地が、この緑の草でこの覆われているような様子、そういったものを描けますよね。羊が食べるその草が十分にある、そういう場所です。で、羊飼いの役割というのは最初にもお話したようにこの羊の食べ物を満たすことです。ですから羊飼いは羊を緑の牧場へと連れていくことが必要なわけです。そしてただそこでその草をついばむということが書かれてるんじゃない、その羊がそこで何をしてるかっていうと、そこにふさせと書いてます。つまり横たわってるという話です。で、今から説明しますけれども、羊は容易に横たわることがしなかった、横たわることがなかったわけです。 本当の平安がなければ、安心がなければ、羊は容易に横たわることをしない動物なんです。というのも、羊というのは些細なことにでも恐れを抱いてパニックを起こしてしまうような大変弱い生き物だからです。実際に羊の牧場主でもあったフィリップ・ケラーという人はこんなふうにその羊の習性を話します。肉食の動物の存在は彼らに休息をもたらすことはない。ただそれだけではない。羊は特に夏には羊バエや馬バエ、牛バエ、こういったハエはその卵を見つけて寄生させるわけですけれども、またダニ等によって全くの狂乱状態に追い込まれることがある。小屋の害虫に悩まされると羊は横になったり休んだりすることが文字通りできなくなる。それで足で立ったままでいて足を踏み鳴らし、体を頭を振って害虫の難を避けるためにはすぐに藪の中にでも突進しかねない。大変不快な状態になるわけです。でそういう状態にあって羊が横たわることは絶対にないわけです。ですから羊飼いというのは羊の行動を細かく見守って、何か問題があると思えば直ちに羊を助けるために行動に移ることが必要なんです。ですから羊飼いは常にその羊たちが静かに落ち着いて平和に過ごせるようにと、そのことを願いながら羊たちを見守っているわけです。ですからこの2節のところでダビデが言ったように、羊が伏せた状態にあると、横たわっているということです。つまりあらゆる恐れから解放されて安心しきった状態であるということです。ダビデは主によって羊と同じように、羊同様にどんな時でも私は平安を持って安らぐことができるって、それをこの2節で彼は告白したわけです。このダビデはこの少し前ですけれども、詩編の4編のところにこんなふうに言っています。8節のところに、平安のうちに私は身を横たえすぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいますって。詩編の4編の8節のところにも同じことを言うわけです。神が私を休ませてくださるって。ちょうどこの羊がすべての恐れや心配から解放されて緑の巻き目に伏せているように、私もそのように日々を過ごすことができるって。次に、憩いの水のほとりに伴われますって書かれています。羊飼いというのは見たように草を与えなきゃいけない、食べ物を与えなきゃいけないだけじゃなくて、羊のために水を提供しなきゃいけないって。羊飼いは水の沼に羊を連れていくことが必要なわけであって、ですから羊飼いの大きな務めの、大切な務めの一つというのは、その水の在りかを知っているということです。ただどんな水でもいいわけじゃありません。その水の沼はきれいな水が飲めるところでなければならなかったわけです。さっきお話したそのフィリップ・ケラーはこう言います。羊は喉が渇くとそわそわし始め、渇きを満たすために水を求めて出ていく。きれいな澄んだ水を飲める場所に導かれないと、彼らはしばしば汚れた水たまりから飲み、そのため線虫類や環球虫、こういう寄生虫であり、また病原菌のような寄生虫ですけれども、こういったものを体の中に取り込んでしまう。汚れた汚い水を飲んでしまうと、こういった病気にかかってしまうということです。ですから羊飼いをよく注意して、そういうことがないために、飲んで安全なきれいな水の際に羊を連れていかなきゃいけないって。またこの憩いの水のほとりとある、この憩いっていうのは、ちょうどこの波が立たない状態の話です。風が吹いて波が立ってる、そういう状態であれば、たとえ水がきれいであったとしても羊は恐れてその水を飲もうとしないわけです。また同じように、水の流れが速かったり しているならば、羊はその水を飲もうとはしません。恐れを持つからです。ですから羊が安心してその水を飲むためには、恐怖心を抱くことがない憩いの水、波立っていない、流れの速くない、そういう水飲み場に連れて行かなきゃいけないわけです。ですからダビデが言いたいことは、羊飼いがそのような配慮を持って羊を導くように、神もそのように働いてくださるんだって、恐れを除いてくださるって、すぐに私たちはいろんなものに恐れを抱いてしまう存在です。今だって私たちはこういう病気が流行っていると大変な恐れを抱きます。将来のことを考えたら多くの人たちは恐れを抱きます。でも神がそういう私たちのすべてを知った上で私たちに励ましを与えてくださって、そういう恐れに敗北するのではなく、そういう恐れに対しても勝利を与えてくださり、そして神だけが本当の平安というのを私たちにくださるって。ダビデはこんなことをこの少し後の詩編の29編の中でこう言ってます。29編の11節のところに、主はご自分のために力をお与えなる、主は平安をもってご自身の民を祝福されるって、詩編29の11のところです。神様だけが平安をもって祝福を与えてくださる。なぜそういうことができるのかって、なぜなら神様は平和の神だからです。パウロはローマ書の15章の33節のところに、どうか平和の神があなた方すべてと共にいてくださいますようにと。平和の神だから、平和の源である神だから、その平和を私たちにくださるって。この平和と訳されている言葉も、今お話しているその平安というのも、どちらも同じです。平安の話です。ピースです。神様が本当のピースを我々の心の内に与えてくださるって。ですからこのローマ書の15章の今33節を読みしましたけれども、ここで使われている平和という言葉と、あのイエス様がヨハネの14章の27節でおっしゃった、私はあなた方に平安を残しますと言われた、この平安というのは全く同じ言葉が使われています。私はあなた方に私の平安を与えます、私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います、あなた方は心を騒がしてなりません、恐れてはなりませんって。平和の神であられる方、平安の源である方が、ご自分のその平安というものを私たちに与えてくださるって。ダビデはそれをいただき、その平安を持って歩んでいた。ちょうど羊が憩いの水のほとりに伴われて、そしてそこでしっかりと水を飲むことができるように、恐れを完全に除いてくださるって。また緑の牧場に横たわることができる、あらゆる妨げを除いてくださるって、平安のうちに横たわることができるって。ですからダビデは、神様がくださる祝福は神ご自身の平安である、その平安を持って我々は生きることができるんだって。で、三つ目に彼は三節のところで、主は私の魂を生き返らせ、このように記しています。ここでダビデは力について話をするわけです。力です。この生き返らせと書かれている言葉ですけども、これは回復するとか復活するとか新たにするとか元気とか活発にするというような意味です。で、この3節の生き返らせという、ここのこの言葉と同じ言葉が詩編の19編の7節で使われているんですけども、ここも魂を生き返らせと書かれていますが、ここは霊的に新しくされる、まさにこの霊的なこのリバイバルであったり復興という、そういう意味があります。ですからそうやって見るときに、私の魂を生き返らせていったときに、自分自身のその霊性が新たにされる、自分のその信仰が今一度元気にされる、 そのことをダビデは言うんでしょう。また同時にこの魂っていう言葉の中には命という意味もあります。ということは体を回復するとか元気にするとか力が与えられる、そういう意味とも取ることができます。ですからおそらくこの3節のところでダビデが言いたかったのは、神という方は私たちのその信仰者のその霊的においてもまた身体的においても神が活力を与えてくださるって、主の御心がなされることを信じて信頼するならば、我々のその信仰においてもそして身体的にも神はその必要な力を与えてくださるって、おそらく多くの皆さんがそういうことを日々の生活に経験されていると思う。というのは日々私たちの肉体弱っていきます。でも神が力をくださっている。信仰においても時に私たちの信仰がいろんな出来事によって落ち込みそうになるときに神を見上げるならば、私たちの信仰を神は助けてくださって、我々がその中にあって新たな力をいただきながら歩むことができる。いいです。信仰者の力はどこにあるのかって、神です。この方が私たちの力であり、この力によって我々生きることができるって、ダビデも主は私の魂を生からせるって、主が私自身の力なんだと、そのように神を称えるわけです。4つ目に出ているのはこの3節の後半ですけれども、皆のために私を義の道に導かれますと。つまり神様は私たちを導いてくださるということ、大変感謝なことだと思いません皆さん。私たちはこの羊という動物を考えるときに、羊っていうのはすぐに道に迷ってしまう動物です。どんなにそこにその環境に慣れていたとしてもすぐに道に迷ってしまうって、正しい道から外れてしまうって。だから羊には彼らを正しく導く羊飼いが必要なんです。そしてダビデが言うのは、神は私を正しく導いてくださるって、義の道に導かれますって、神の前に正しい道に私を導いていってくれるって、そんな素晴らしい羊飼いが私たちに与えられた。ただ素晴らしいっていうんじゃない、最高の羊飼いが我々に与えられてるって。ですからダビデがそのように歩んだだけじゃない、私たちも同じように歩むことができるんです。主の御心に沿って生きていくことができる。どうしたらいいのか、私たちはこの御言葉を通して我々は神の御心を知ります。同時に聖霊なる神様の導きを私たちは求めながら、その聖霊なる神様に全てを委ねしながら私が歩んでいこうとするならば、神は私たちを確実に導いてください。で、信仰者の皆さん、これは我々の大変大きな希望です。だって主の御心に従う以外に神の栄光を表すことはできない。ですから当然主の御心に従うように神は私たちを助けてくださる。ですから私たちがしなきゃいけないのは、自分自身の勝手な計画を神の前に捨て去らなきゃいけないし、同時に私たちは自分が勝手に作る計画もタイミングも全て神の前に捨てて、あなたの御心がなるように、そしてあなたの最善の時に御業がなされるようにと、全てを明け渡して主に従うことが必要です。私たちは御言葉を通して何が神の前に正しいのかを知ることができます。そして与えられた助け主がそのように歩んでいくようにと助けを与え続けてくれるわけです。信仰者の皆さん、考えていただきたいのは、生きておられる誠の神様があなたを導いてくれる。生きた神様があなたの人生を導いていってくれるって、なんと感謝であり、なんとワクワクする人生を我々信仰者は生きることができるのかです。神が導いてくださるって、皆のためにと3節のところに出てきます。これは主はこれらすべてのことをご自身の栄光のために行われるということです。神はあなたを導くことによって、さっきもお話したように神ご自身の栄光を表してくださるわけです。 そして神の御心に従うならば、その人はますます主に似たものへと変えられていきます。成長していきます。その成長しているその姿が人々の前に素晴らしい神の証となっていくわけです。だから信仰者の皆さん、御心に従うということは最高の生き方だということです。それは神の栄光を表すだけじゃない、あなたにとっても最善だからです。御心に従うときに、今私たちが見ているような神の祝福を私たちは経験します。でも私たちがその御心に逆らうならば、悲しいことにその祝福を逃してしまうわけです。ダビデは主の導きがあることを知っていました。そしてその導きを求めながら、その導きに従ったんです。神だけが私を義の道に導いてくれる、私の導き手なんだと。そして5番目に彼が言うのは、4節のところに、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れませんって。ダビデが5番目に言うことは、神は私をどんなことがあっても保護してくださる、守ってくれるということです。羊飼いが羊を導いていくときに、大変こう急な谷に面した危険な道を通ることもあります。また灼熱の太陽の下、移動しなければならないこともあります。つまり人生においてはいろんな問題もあるわけです。死に直面するようなこともあります。しかし皆さん見ていただきたいのは、死の谷を歩くことがあってもとは書いてないんです。死の影の谷を歩くことが、この言葉は死の影を歌ってるんであって、死そのものを言ってるわけじゃないです。確かに人間にとって死っていうのは最大の不幸、悲劇だと考えます。ダビデはここで死の谷と言わずに、死の影の谷と言いました。つまり何を言ってるかというと、かつては実体であったこの死が今は影だということです。イギリスの大説教家であったスポルジョンはこう言います。臨終の時は死の谷ではなく死の影の谷なのです。死はその本質を取り除かれ、死の影だけが残っているからだって。イエス様を知らなかったら、死っていうのは現実の問題であり、どうすることもできない問題であり、当然その死を私たちは考えれば考える恐れが込み上げてきます。ですから私たちはそういうことについて考えないようにしようとするわけです。ですから死は絶対に避けることのできない現実の問題であり、そして同時に死が終わりでないことを我々は知っているがゆえに、死後に対する不安が私たちの恐れをもたらしたんです。しかし救われた私たちは死に対する恐れから完全に解放されたわけです。それは皆さんもご存知のように、主イエスキリストが死に対して完全と勝利を得られたからです。だからパウロが言うように、主よ、お前の勝利はどこにあるのかって、主よ、お前の棘はどこにあるのかって、かつてはそこに棘があったんです。触れば痛かったんです。バラだって棘の生えたバラを触ったら痛いです。でも棘がすべて除かれたまま自由に触ることができるように、死という棘、我々を苦しめてきた、私たちを悩ましてきた、不安に陥れてきた、この棘はすべて除かれてしまったって。私たちがたとえ死に直面しようと、死を経験しようと、神はあなたを守り続け、あなたを導き続けてくださる。この勝利の主があなたと共にいてくださるって。4節そう言いますよね。死の影の谷を歩くことがたとえあったとしても、私は災いを恐れないって。なぜかというと、あなたが私と共におられますかって。ちょっと皆さんに注目いただきたいのは、あなたっていう言葉が、これは神に対するものですけども、初めてここに出てきてますよね。これまで私たちはこの23編を見たときに、神に対してあなたと ダビデが言ってるところは出てきません。この4節にしか出てこないって。なんでこんな言葉をここでダビデが使ったかって、神との親密さを言うわけです。神様との距離を感じてんじゃないんです。ダビデは自分の愛する方であり、こんな私を愛してくださっている方、その関係が大変親密であること、親しいこと、そのことを確信しているわけです。しかもこれまでは羊飼いが羊の先頭に立って羊を導いていった、そういう絵を我々は見ることができました。でも死の影の谷を歩くことがあっても、たとえ大変な苦しみにあって死に直面しようとも、そういった災い私は恐れないって。なぜならあなたが私と共におられるからって。今度は前を歩いてんじゃないんです。一緒に歩いてくださってるって、自分の横にいてくださってるって。お気づきになります？だってこのような死というような大変恐ろしい危険な目に遭遇したときに、神様との距離を感じるかもしれない。どこにいらっしゃるんですかって、あなたは。でもダビデは言うんです。私は災いを恐れないって、あなたが常に私のそばにいてくれるから。感謝のことに、今私たちは聖霊なる神様を私たちのうちにいただいてます。うちにいる以上決して離れることはありませんよね。決して神と私たちの距離を心配する必要はありませんよね。だって我々のうちに内住してくださってるわけです。ですからダビデは言うわけです。どんなことがあったとしても神が私と共にいてくださるって、私の横にいてくださるって、私と共に歩んでくださるって、だから私は何があっても恐れないって、かえって感謝を持って日々を過ごすことができるって。同じことが今も我々できるんですよ皆さん。だって今確かに世界中のマスコミはこの今の病気についてあんまりいい知らせを伝えてくれません。どうも聞いてると不安ばっかりが募るかもしれない。でも我々その中にあって、当然私たちはしなければならないと言われていることを守ることが必要だ。当たり前の話です。でも感謝なことは、主が私と共にいてくださるって。あなたは私と共にいてくれるって。今どんな状態に私たちがいるのか。どんな状況に私たちが生きているのか、そんなことも全部分かってくださる神が共にいてくださるんだって。私たちクリスチャンはこの神によって永遠に守られているんです。感謝のことだと思います皆さん。そして6番目にこういうのが出てきます。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めですって。このあなたの無知とあなたの杖って言ったときに、当然我々無知って言うとなんとなくこう想像する、あの何かカウボーイが使うような何かこうそういう無知のようなものを考えるんですが、実はこの無知っていうのは木製で大体長さが60センチほどの棍棒です。棍棒です。でフィリップ・ケラーはこう言ってます。藪の中に羊飼いは入っていって若木を選んで根元から掘り起こして、それを削って自分の手にフィットする形にするんだって。でそれができたらどうするかっていうと、その棍棒で何時間も練習して驚くべき速さと正確さでそれを投げる方法を覚えていくんですって。ですからその棍棒を自分の手に合うものを作って、それを投げてしっかり的をいるように、その訓練をするんだって。なぜかっていうと、この鞭というのは羊を襲う動物たちと戦うための道具だからです。ライオンであったりクマであったり野犬もいたでしょうし、オオカミがいたでしょう。そういったものたちを倒すために、 この鞭というのを使ったわけです。また杖というのはもう我々よく今でもそういう形の片方がこう U 字に曲がってるああいう杖です。でどういうふうにこれが使われたのかって言って、一つはもう説明するまでもないですが、羊を導くためにです。フィリップ・ケーラーが言うように、細長い先の方で優しく動物の脇腹に触って、その押す力で羊を行くべき方向へと向かせていくんだって。想像つきますよね。羊飼いは杖を持って、その柄の方で、その先の方で羊の脇腹をこう押しながら正しい方向へと導いていこうとするって。二つ目はね、子羊を母親の元に戻らせるために使うんですって。今度はその U 字になったところです。生まれた羊の子供が母親から離れたときに、その U 字になっている方でその子を捕らえて母親のところに連れていくっていうんです。なんでわざわざそんなものを使うかっていうと、フィリップ・ケラーは言います。人間の手の匂いがついていると自分の子供でも拒否する母親がいるんですって。ですから羊飼いはそのことをよく知ってるんで、U 字の方でその母親から離れてしまったその子羊を捕まえて母親のところに戻してあげるんだって。で、三つ目に、羊を自分のところに引き寄せるためにその杖を使うんです。羊をそうして捕まえて自分のもとに引き寄せてくるって。何のためにそれをするかっていうと、そうして羊飼いは自分の愛する羊を一頭ずつ細かく調べていくんですって。こうして羊飼いは羊と親しく交わってた。羊飼いはこの羊を愛して、さっきも見てきたように食べ物においても飲み水においても、そしていろんな寄生虫であったりとか、もういろんなことを心配しながら健やかに育っていくように常に様子を見るわけです。ダビデはそのことをよく知ってました。ですから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めだって。鞭を見るときに私の羊飼いは私を守ってくれるって、杖を見るときにその杖を持って私を導いてくださったり、そして私を引き寄せてくれて私と親しく交わってくれるって。だから慰めだって言うんです。こうしてダビデは誠の神様と個人的な親しい交わりを持つことができる、それを楽しむことができるって。もうすでに見たように、私たちは聖書を通して神の御心を知り、そしてこの神に祈りを捧げ、礼拝を通しても我々はこの方と交わることができるって。こんな祝福に私は預かってる。主は私に本当の満足を与えてくださり、主は私に神ご自身の平安をくださり、私が歩んでいくために必要な力を備えてくれりくださり、私を導いてくださり、私をどんな時にも守ってくださり、そして私に素晴らしい神との交わりを与えてくださった。で、今度5節6節を見るときに、最初にお話したように、今度は主人とそのゲスト、その客人との関係を使って神との関係について、また神が与えてくださった祝福について、あと3つ彼を教えるわけです。第7番目になるんですが、5節ご覧くださいます。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私のために油を注いでくださいますって。ダビデは彼の周りに敵がいなくなったわけじゃありません。彼はここで、神は私に食事を整えてくれるって、神様が私に満足をくれるということを言うんですけれども、だからといって問題が解消したわけではないわけです。ダビデが言っているのは、その問題の中にあっての満足であり、問題の中におけるその平安であり、喜びという祝福の話をするわけです。ですからこの7番目に彼が教えることは喜びの話です。ダビデはこの5節から、主はまさに客人を迎えてくださる素晴らしい主人のようなお方だって、そして彼が得ているその祝福を私の敵の前でっていうふうに、より具体的に説明するわけです。 ちょっと皆さんに描いていただきたいのはね、素晴らしい主人はゲストに対して、客人に対してどうしたかっていうと、まず少なくとも食事を提供し、そしてその客人に、その頭に油を注いだんです。もちろんその客人が来た時に足を洗うということも行うわけです。で、そのような様子っていうのが、実は新約聖書のルカの福音書7章の中に書かれています。あるパリサイ人がって書いてます。実はその人の名前がシモンであると、ルカの7章が我々に教えてくれます。44節のところから。で、このシモンというパリサイ人が何をしたかっていうと、イエス様と一緒に食事をしたいということで、イエス様を招くわけです。そしてイエス様はこのパリサイ人の家に入って食卓に疲れるわけです。そうするとその町の一人の罪深い女がイエスのもとにやってくるわけです。香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗ったと、ルカの7章の37節のところが教えます。37、38節が教えます。想像つきますよね。皆さんもうすでにこの話は聞いてらっしゃる。で、こういうことが起こったわけですけれども、ここでイエス様がこのパリサイ人、この名前はシモンですけれども、こんなこと言ってます。44節。シモンに言われた。この女を見ましたか？私がこの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが。出てきますよね。足を洗う水を彼はくれなかった。この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれましたって。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめませんでしたって。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれましたって。こういう習慣があったということです。ですから今私たちが見ているように、こうして主人は客人を招き入れるときに、こういったことをして歓迎をするわけです。ダビデは私の敵の前であなたは私のために食事を整えたってあるんです。敵がいようといまいと、どのような危険が訪れようと、主はダビデの必要を常に満たして祝福を与え続けてくれたって。敵の前で食事整えてくださったって。ですから御言葉を見るときに、神様はあなたを悩ましていること、あなたを苦しめていること、それを必ずいつも除くとは約束されていません。神が約束されたのは、その中にあってそれに勝る喜びをあなたは得ることができるということです。よく考えてみるならば、私たちにとって障害と思えることは実は障害ではなくて、私たちにとって必要なものであったと、そのことに気づかされることが多々あります。私たちはいろんな我々が考える問題というものに遭遇しないと、私たちは神様のところに行こうとしないからです。じゃあ神のところに行ったら問題が解決するんじゃない。私たちはその問題に悩まされてきたんです。でもイエス・キリストによって、神によって、私たちはその問題に勝利する、その助けをいただくんです。なぜなら私たちは問題を見ていたのが神を見るようになるからです。ですから敵の前で、本来ならば敵が自分を苦しめるはずなのに、その中にあって神は私のために必要なものを備えてくださるって、歓迎してくださるって、しかも私のために油を注いでくださるって。さっき見てきたように、ゲストはこの主人によって、一般的にはそのオリーブオイルですけれども、それを頭に注がれて歓迎を受けるわけです。ダビデは、私の主人である主なる神は私をこんなふうに歓迎してくださるって。で、このね、五節を見るときに、私の敵の前でって言ったときに、なんかもう敵がもうすでに捕らえられているかのような光景を描かせてくれます。だってそこに敵がいるわけでしょ。なんかもうすでに敵が捕らえられているかのような、つまりこういうことでしょ。皆さん、どんな敵であったとしても、もうその敵に勝利を私たちは得ているということです。敵のもたらすあらゆる苦悩というものに勝利すること、それらに勝る喜びを私たちは得ることが可能になったわけでしょう。神がくださるわけです。かつての私たちは、何とかそういう問題を自分で対処して自分で解決しようとしてきた。その結果、私たちは失望が私たちをいつも虜にしてたわけです。 いつも失望が私たちを苦しめてた。でも感謝なことに、私たちはその中にあっても悪に対して善で応答することができるように神が助けてくださるし、いろんなことで心が塞いでいたのに、神を見るときにその中にあって、その問題さえも感謝できるように神様変えてくださるって。ね、皆さん、私たちは状況を変えることはできなくても、その状況に勝る神の祝福を持って歩むことができるんです。ダビデはこう言います。私の頭に油を注いでくださいます、私の杯は溢れてますって。ちょうど神様からの祝福っていうのは、まさに宴会においてその杯が溢れているって、まさに喜びが溢れるように神様の祝福によってその生活が満たされている、まさにその祝福が溢れ出るように。ですから彼は、ダビデは命を狙われることもありました。でもそういう中にあって愚痴を言って神に不満を言うんではない、その中にあって彼はこの神がくださる祝福によって、まさに杯が溢れ出るように、その祝福に満たされた人生を、そのような祝福をくださった神様を称えるわけです。だってこれはすべてダビデの賛歌だからです。神への感謝の歌です。8番目に出てきているのは、この6節のところに、誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょうって。神の不変の愛です。変わることのない神様の愛を歌うわけです。私の命の日の限り、この地上の歩みにおいてって、主の慈しみ、これは優れたものとか正しいものとか、そういう意味がある言葉ですけれども、見ていただきたいのは主の恵みという言葉。優しさであったり、思いやりであったり、愛情であったり、憐れみです。ですから、さまざまな英語の聖書はこれを不動のとか、揺るがない愛であるとか、慈悲であるとか、尽きることのない、変わることの愛なんていうふうにこの言葉を訳しています。つまりダビデがこの6節のところで言いたかったことは何かっていうと、神の素晴らしい愛は揺るがない愛であり、不変の愛だって。私はそんな愛で愛されてるんだ。もし神様が私たちの罪に従って私たちに対して扱いを変えるとしたら、もう私たちはもうすでにこの地上にいないかもしれない。詩篇の103編の10節のところで、私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもないって。神はこんなどうしようもない罪深い私を愛してくださってる。ですからダビデはこの詩篇の103編の一節で、我が魂を主を褒めたたえよと、私のうちにあるすべてのものを聖なる皆を褒めたたえよって、我が魂を主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。3節こう言います。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命は穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされるって。これが私たちの神なんです。ダビデは残りの人生においても、これまで同様に神の不変の愛、慈愛にあふれた主の愛が尽きることなく与えられ続けることを確信していたんです。たとえどのような苦難が訪れようと、私は愛されている。慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょうって、この祝福が私を追ってくる、私から離れることはないということです。だってね、私たちの神は契約の神であられるんです。つまりどういうことかっていうと、約束をなさったら必ず守られるお方です。だから私たちはその確信に立って生きることができるんです。神はあなたや私のことを我々よりも分かってくださっている。どれほど恐ろしくその弱い存在なのか、どれほど我々が愚かな存在なのか、罪深い存在なのか、そのことを知った上で神は私たちを愛してくださった、受け入れてくださった、そして愛し続けてくださってるって。モーセは言います。あなたは知ってるんだと。あなたの神、主だけが神であり誠実な神である。主だけが神であり誠実な神だって。約束を守られる方、詩篇、申命記の7章の9節です。そして最後に 9番目です。神のくださる祝福というのは満足であり、平安であり、力であり、導きであり、保護であり、交わりであり、喜びであり、そして不変の愛であり、最後に出てくるのは永遠の命です。私はいつまでも主の家に住まいましょうって。この主の家というのは幕屋のことです。人々はそこで神との交わりを楽しんできたわけです。ダビデはこの地上においても、そして永遠にこのように偉大な神と交わることができるんだって。そしてこのお方と共にこの地上においても、そして永遠を過ごすことができるんだと、そのように彼は確信してました。この地上も、そして永遠この神と共に過ごすことができるって、その確信を持ち、この祝福をくださった神を讃えながら生きたんです。ダビデはどんな時でも満足を得、平安に満たされ、常に霊肉ともに力を得、御心のままに導かれ、どんな時にも守られ、常に主と交わることができ、常に主の喜びに満たされ、変わらない主の愛によって愛され、主と永遠を過ごせることを楽しみにして与えられた日を感謝を持って、主の栄光のために生きていたんです。それがこの詩編の23編の中でダビデが神様に捧げた賛美です。神に感謝を捧げたんです。私たちが考えなきゃいけないのは、あなたはこんなふうに歩んでらっしゃるかどうかです。あなたはダビデと同じ祝福をいただいたんです。ということは、ダビデがこの祝福を楽しんだように、あなたもその祝福を楽しむことができるんです。いいです、信仰者の皆さん、思い出すことです。あなたの信じていらっしゃる神様を、そしてあなたが神様からいただいた祝福を、ダビデが生きたように、私たちもこの神を信頼して、この神に強い信頼を置いて、この御言葉の約束をしっかりと心に留めて、私たちは生きることができる。神に感謝を捧げながら歩むことができるって、そんな人生を生きることができるんだったら、そんなふうに生きていきましょうよ。なぜならそれが主が喜ばれる信仰者の歩みだからです。父なる神様、今日こうして私たちがまた共にあなたの御言葉を学ぶ時間をいただき、そしてあなたを知ることができたことにも感謝を申し上げます。どうかダビデが歩んだように、しっかりとあなたを見上げて、どんな方であるかをもう一度思い出して、あなたに感謝を捧げる人生を、あなたを讃え続ける人生をしっかりと歩み続けることができるように助けてください。素晴らしい祝福をあなたは私たちにくださいました。ダビデに与えられた祝福は私たちのものでもあります。この素晴らしい主を、あなたを褒めたたえながら生きることができるというこの特権に預かったものとして、この人生を歩み切って、そしてあなたにお会いするその日を迎えることができますように。みんなそれぞれのところに今置かれていますけれども、どうか神様がその場にあって一人一人をどうか祝してください。そして私たちがあなたの素晴らしさを証しするものとして、なおなお用いられ続けていきますように。どうかあなたの祝福が一人一人の上に豊かに豊かにありますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。